仏教で人生はもっと面白い。
はい、皆さんこんにちは。藤田一生、仏教で人生はもっと面白い。今回は藤田一生さんと共同でソマティック禅ワークというワークショップを行う予定のアレクサンダーテクニックのティーチャーで、ご自身のメソッドエボリューショナリーソマティックワーク、通称エボワークでご活躍の田中千佐子先生のインタビューをお届けいたします。では皆様ごゆっくりお楽しみください。インタビューをさせていただきたいと思います。田中千佐子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まあ、働きすぎというかで体調を崩して、喘息がひどくて、それを、はい、まあ、アレクサンダーテクニックに出会って、改善したので、そちらのボディーワークとかその体そのものの仕組みにこう興味が向いたってことだったんですよね。
はい、
はい、で先生のプロフィール見て面白いなと思ったんですけど、
はい、
団塊の世代特有の頑張ること、競争に勝ち抜くことが体と心に染みついて、その結果、まあ、怪我とか喘息に苦しみましたって書いてあるんですけども、
そうですね、
具体的にはこの団塊の世代特有のっていうのはどんな感じですか？
やっぱりね、こう人数が多いし、
はい、
そしてその中ですごく団塊の世代あたりから、
うん、
どういうふうに言うんですかね、ちょうど女性が総合職に就くあたりだと思うんですよ。
あ、
それで私もその外資系に入った時に総合職という形で入ったんですよね、
うん、
それもその前に、まあ、なんていうかな、公務員の時も女性がだんだん少し、こう、室長とか上の方になれそうな感じの時代で、そこで、やはり、競争とか、自分成果を出すとか、とりわけ外資系で成果を出すっていうところがすごくあってですね、それを毎週レポートをしなければならないっていうか、どこどこ行って、
うん、
売り上げがどのぐらいになって、で、どういうふうな、っていう評価をいつもされてきてない。多分今の方がもっとすごいのかもしれないんですが、
うん、
そういうところの走りだったと思うので、
うん、
そういうところで、やはり、例えば公務員の時だったら、ちょっと研究発表しなければならないから、で、
うん、
病院に泊まり込んだりとか、
うん、
しながらデータを出したりとかしたりとかしてって、
うん、
それでその時に骨折した時があったのかな、なんか、
うん、
バドミントンしててなんか石になんか怪我して、石に足をポンと置いて骨折しちゃったんですよね、
はい、
でそれで仕事休めなかったんですよ、それで。で、松葉杖をつきながら、うちで電車で帰れないので、1週間から2週間ぐらい、泊まって、ずっと朝から仕事して、でお風呂も、病院だからお風呂もあったんで、お風呂入って。で、休みの時に、土曜日とかになったら、タクシーでうち帰った。それを何回か繰り返しましたよね。休んでもいいはずなのに、
まあ、猛烈社員とかそういう感じですよね。
そうね、うん、あとそんなことをよくやってましたよね。やっぱり助けだったら海外出張があったんで、やっぱりすごくもう必死で頑張りましたねとかね。やっぱり出社拒否症みたいな感じになって、
うんうんうん、
でちょっとまあいじめではないんだけれども、女性いろ何人か女性がいて、私だけがちょっとイギリスの本社雇いになっちゃったんですよね。
おお、まあ優秀だった。
いや、
結果的には。
いや、そうではないんだけれども、
うん。
まあ、本社雇いになっちゃってるもんだから、
はい。
もう、それで営業で外に出てて、他の女性はみんな、なんていうか、事務職だったんですよね。
はいはい。
で、私だけが一人外に出ていくっていう感じで、
う
なんかその時に大変な、ちょっと、いろいろあって、
ん。うん。
ちょっと答え、言いづらいですけど、
はい。
なんか会社でのいじめみたいなものがあって、だけど、ひしらこいて、はい、食いしばったんだけど、食いしばりきれなくて、出社拒否になった。
いわゆるこう人間関係のこうトラブルが。
そうですね、あれは、
う
でもうダメだなというようなこととか、そんなんでも、まあ、頑張ったんじゃないでしょうか。だからそういうのでも、やっぱり苦しいということも言えなかったのかもしれないですよね、やっぱり。今の方がもっとひどい、大変だとは思うんですよ。でもまあ、ちょうど私たちがその走りで、女性が総合職で、やっていくっていうところだったと思うんですよね。だからそれで、まあ、ある意味ではちょっと頑張りましたでしょうか。
そしてそれは楽しくなかったんですね、結果的
楽
に
しく
は。
なかったです。苦しかったですね。本当に苦しくて、心療内科通いましたもの。行きましたもの。ね。ぐらいで、やっぱり、これはちょっと、という、ちょっと自分じゃないな、というようなことで、ちょっと、もうやめましょう、と。しました。
じゃあなんかちょっと話しにくいところかもしれ
い
な
や、
かったん
な
で
こ
す
と
けど
な
も、
い。大丈夫です。
ありがとうございます。
い
もう全然今の、田中先生と本当になんか違いますね、その頃の。
そうですね。ものの考え方も、やっぱり、一番大きいのは、やっぱり、だいぶアレキサンダーテクニックをやってても、やっぱり人と競争するっていうかな、ことがなんか、多いですよね。だから人と張り合うみたいな。そこがすごくずっとありましたよね。それが取りにくいですね。張り合うことっていうのが。
そのボディーワークとか、その体の世界に、入っても、その人と比べたり競争っていう、
そうですね。
もう、染みついたものが取れなかった。
取れなかったですね。
やっぱ根強いんですね、それは
ね、これはも
ね。
う本当に、なんていうか、ついこう、悲願だりとか、自分が問題だっていうのに分かってても、競争心がムラムラムラムラっと出てくるっていうかな、いう感じですね。
なんかちょっとボディーワークの前に、そこから解放された話もちょっと聞きたいですね。
そうです
差
ね。
し支えないですか？まあ、簡潔に、なんか、ある時こういうことを、あっと気がついて、そういう競争とか、まあ、妬みとか、比べっこみたいなのはしなくていいと思った日があったのか、なかったのか。
やっぱりこれは、ちょっと今の、この進化論的なボディーワークを勉強しだしたときに、最初に、トルコ行ったんですよね。トルコで特集があったんで、もう頑張って今トルコには行けないかもしれないけど、その時で、地中海のところでワークショップがあって、で、その時に、なんていうかな、こう、卵からいろいろこう生まれ変わっていくような感じになったんですよね。それで最初はなんか、なんでこんな魚みたいにやってられるかみたいなね、あったんだけど、そのうち、この2日目ぐらいからかな、なんか、これはこんなことしてては、やっぱりちょっとつかめないかもしれないから、本当にこの動物のところになりきろうと思ったんですよね。そしたら、その海が目の前にあって て、
はい、
んでなんかもうブッシュみたいなところの中でこう、
うん、
土の家みたいなところでワークショップだったんで、
うん、
なんだここの感じはと思いながら、
うん、
でもなんかこう生き返っていくっていう感じがすごくしたのが大きかったかもしれないですね。
うん、それは今回のレボリューショナリーソマティックワーク、進化論的ソマティックワークの元になった
感覚ですよね、はい、まずそれの自分がやっていこうとする、
はいはい、
やりたいっていうところの元に
し
たものだと思いますよね、うん
うん、それがそのあすみません、
あ、いや、いや、すみません、
それがそれまで身に染みついてた競争したりとか人とこう比べたり、
うん、
まあ、人を羨んだり妬んだりっていうことをしなくて済むようになったっていうことなんですか？
まあ、全部ではないかもしれないけど、うん、一つのきっかけとなって、
はい、
そして、自分が競争したいと思うのは一体どういうことなのかとか、自分のそういう時の体は競争しようとか、
はい、
この野郎とか、
はいはいはいはい、
悔しさ、悔しい、相手があんなにうまくいって俺はなんだ、自分はなんでこんなのかっていうふ
う
に思った時に、う
ん、
体がすごく 不快な感じがするんです。今まではなんかその感情になんていうの、押し流されてるような感じはしたんだけども、
うん、
そういう風な時の体の感じっていうのが、
はい、
ものすごく不快なんですよね。あ、もうこんなに自分が不快なことをやってるのかなっていうようなことは、
ね、それにまあ気づくようにもなった
と。そうですよね。
それでさっきの話で気づくようになると選べるようになると。
そうですね。
面白いですね。
ね、やっぱりうわこんな不快な自分が気持ち悪い、嫌な、苦しいとかってね思うと、
うんうんうん、
どうしようかなと思いますよね。
うん、簡単に言うと動物の進化の過程を自分自身がまあそれを体で再現するようなボディーワークを順を追ってしていくことで、体の本来の動きとか、
はい、
働きとか、
はい、
感覚に、体自身がこう気がついていく、思い出していくっていうワークっていう感じでいいですかね。
はい、ありがとうございます。
本来の体の働きとか、
はい、
まあ、心もですけど、
はい、
本来の体の働きとか動きとかっていうものを知らないまんまに、
はい、
例えばヨガだったりスポーツだったりっていうものや、
うんうん、
もっと言ったらトレーニングとかストレッチとかもですよね、
はい、
そういうものをこうその上塗りしていくような感じっていうのは、
そうです、
うん、すごくこう、うん、なんていうでしょう、アンバランスなことのような気がするんですが、どうですかその辺は。
とですね、はい、その今その進化の過程の背骨の動きっていうのは、
はい、
とっても繊細、そんなに大きな動きではないんですよね、
うん、
ある意味では体の中の一番小さい筋肉とか、
うん、
筋膜とか、腱とか、そういうところの動きなんですよね。そこが主になっていくっていうことなんですね、
うんうん、
で今は例えばヨガにしろ、いろんなスポーツにしろ、
うん、
というかやるっていうかな、
うん、
ダンスにしろそうなんだけれども、こう見せて大きな動きに、大きな筋肉を使ってやる、
うんうん、
筋トレもそうだと思うんですよね、
はい、
だけど人間の本来の動きっていうのは、小さい筋肉からパタパタパタパタっていうふうに大きな筋肉に伝わって、
うん、
動いていくわけですよね、
うんうんうんうん、
外側の大きな筋肉っていうのは、
うん、
ただやるだけやって、そしてくたびれていく筋肉ですね、ニュースが出て、うん、なんていうか一生懸命頑張ったぞって。だけど本来私がこのワークで 探求したいのが本来の一番奥の奥の奥の奥の一本細胞の筋肉をパチッて切ったらバラバラと骨がバラバラになってしまうような筋肉の動きなんですよね。そこからこう水面がなんてわーっと広がっていくような、石をポンと投げたらわーっとこう広がっていきますよね。あんな本来の体の動きがあるんですよね。この最初の石をポンと投げるところの一番最初にふっとできる水面の広がりを必要なんですよね。そこなしに外側をこういろんな仕草、例えばヨーガだったらいろんなアーサナのポーズがあるんだけれども、そこだけこうハイライト当てるってしまうと、結構頑張ってやってしまうような、形にいってしまう。じゃなくて、本当に奥の小さな筋肉との、外側の筋肉の、
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお、公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について、話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて、特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上、お楽しみください。